今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙1章15節から23節までです。エペソ人への手紙1章15節から23節、はじめに17節までをお読みいたします。というわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるのか、またあなたのその素晴らしき道からが、あなたのその愛が、あなたのその完全なるありさまがどれほどであるのかを私たちが知ることができますように、主よ、どうぞ我らに知恵と啓示の御霊を注ぎ、あなたを知らしめてください。このしもべの唇、またこれに預かる人々の耳を清め、通りよくして、天からのその流れ滴るあなたの命を存分に、またダイレクトに、混ぜ物なしにいただき尽くすことができますように、どうかあなたが一人一人に知恵と啓示の霊を注ぎ、あなたが我らの心を開き、耳を開いて、また霊の目を開いてくださいますように、どうかあなたがお語りください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの主、教会の主、一切を一切のもので満たすお方、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエペソ人への手紙の中には、私たちが知るべき真理が書いてあります。そして人はですね、この真理の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさ、その力がどれほどであるのか、また今生きているこの世ばかりでなく、後に来る世においても、このキリストがいかなる立ち位置であるのか、ね、本当にもうあまり知らないまんま時を過ごしている、そういうことが私たちにはありがちです。実際このエペソ書に書いてあるその真理はとても深くてですね、まあ、なかなか人が見れば何か霊的なことが書いてあるなって、ね、そういうふうに感じはするんですけども、でも私たちはここに書いてあることをもう本当に、ね、イエス様から与えられた言葉、ね、そのまま、ね、本当に混ぜ物なしにそのまま受け止めて行き、そして、ね、ここで、パウロがこのエペソの人々に祈っている通りに、ね、どうかあなた方がもっともっと開かれますように、ね、その祈りを私たち自身にも適用していくべきです。パウロは、この15節のところで、ね、こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、ね、あなたのために絶えず感謝を捧げ、また覚えて祈っています言っております。前回までの、ね、あの一章の3節から14節までのところ、非常に長い一文だということを前回まで何度か説明したんですけども、またこの15節から23節までのところも非常に長い一文になっております。ただここの中において本当にパウロは、ね、ひざまずいて祈っていること、ね、パウロが祈っていることは、この主イエスキリストをもっとあなた方が知ることができますように、このイエスキリストがどれほど素晴らしいお方であるのか、どんな特権が、ね、イエスキリストを信じる私たちにはどんな特権が与えられているのか知ることができますようにということを、繰り返し繰り返し祈っております。パウロは、ね、このエペソの人たちが、信仰が、ね、素晴らしいということ、また、 全ての生徒に対する愛、それを聞いて、パウロは、ね、祈ってるんですね。15節のある通り、主イエスに対するあなた方の信仰、それからあなた方の他の生徒たちに対する愛、もうそれは素晴らしい、ね、そういう噂が聞き及んでいる。だから私はあなた方のために祈ります、ね、祈ってるんですね。このエペソの生徒たちはですから、信仰の面において、また愛の面において、パウロをうならせるほどの、そういうところの持ち主だったんですけども、ね、信仰、希望、愛、これと13章出てきますね。この中で、ね、信仰とまた愛が出てきました。でそれで、ね、希望の面において、豊かなものが与えられますようにパウロは祈っています、ね、どれほどの望みが、ね、主を信じる者たちに与えられている望みがどれほど素晴らしいものであるのか、ね、私たちも本当に望み、それを希望をよくよく持つべきです、ね、生徒たちの中にこのエペソの、生徒たちのように、ね、他の生徒に対する愛も申し分ない、また信仰の面においてもとても申し分がないけれども希望が持てない、ね、それで落ち込んでいる、そういう生徒は、ね、たまにおります。このエペソの生徒たちのようにですね、愛の面においても信仰の面においても優れてるけど、でも希望が持てない、落ち込んでいる、そういう生徒たちのためにパウロは、ね、祈ってるんですね。神の召しによって与えられている望みがどれほど素晴らしいものであるのか、ね、神様のその優れた力がどれほど偉大であるのか知ることができますように、それに望みを置くことができますように、パウロは祈っております。16節以降で、ね、あなた方のことを覚えて祈っています。そして17節以降にその具体的な祈りがあるんですけども、その真っ先に言われていることは、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。アメン。神を知るための、別の訳では神の認識をもたらすための知恵と啓示の御霊、要するに神様をもっともっと知ることができるような、そういう、御霊が与えられますように、神様がどのようなお方であるのかを、ね、それを知れば知るほど私たちは希望が持てますし、また何かで、ね、落ち込んだりすることが、なくなっていきます。この世の中は確かに、ね、いろいろな困難はあります、ね、誘惑もありますけれども、イエス様がどのようなお方であるのか、それを知れば知るほど、また皆さんをどれほどイエス様が愛し、皆さんからつかず離れず、ね、その栄光の力がどれほど素晴らしいものであるのかを知れば知るほど、私たちは、ね、もう心が気落ちしたり、ね、そういったことはなくなっていきます。だからどうか神様を知るための知恵と啓示の御霊が与えられますようにパウロは祈っております。そうです、私たちは祈るべきです。神様をもっともっと知ることができるように、知恵と啓示の御霊が与えられて、ね、物事を知り、ね、神様のこと、そしてこの世の物事、それらを知ることができる知恵と啓示の霊が与えられるように、ね、それらが与えられるようになって行き、そして物事が、ね、この御霊によって判別するその能力が与えられるなら、ね、この地上を歩んでいく上で、ね、本当に、ね、恐れたり不安があったりすることはどんどんなくなっていくんです、また18節から、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アメン。知恵と啓示の御霊が与えられるようにということが、まあ、19節、そして17節でした、そしてこの18節のところは、ね、あなた方の心の目がはっきり見えるようになりますように、私たちの、ね、この心の目が もう神様に対して開かれた目となってはっきり見えるようになって、ね、神様の召しによって、要するに神様の呼び出しですね、神様のその引き抜き、皆さんに対するプライベートな、ね、呼び声、その召しに従ってよって与えられた望み、それがどれほどのものか、ね、希望ですね。私たちはどんな希望が与えられているのか、神様によって召し出された人たち、そして生徒たちが受け継ぐものがどんなに栄光に富んだものか、皆さんは栄光に富んだものを受け継ぐことが、ね、ここで分かりますね。生徒の受け継ぐのものがどのように栄光に富んだものか、皆さんはもっともっとこの、ね、生徒が受け継ぐべきもの、それがどれほどのものかを知るべきです。で、皆さんの、まあ、親がいる方は、ね、親がどれほどの遺産を持っているか、実は、ね、とんでもない莫大な遺産を持っていた、ね、それ分かれば、まあ、ちょっと、びっくりしますね。生徒たちが受け継ぐべきもの、それは神様の資産です。神様はどれほどの資産、ね、これお金ではないですよ、ね、莫大な素晴らしい天の栄光の祝福の遺産がどれほど素晴らしいものであるか、皆さんがもうこれから、ね、イエスさんを信じている人にはこれを受け継ぐことができます。でもイエスさんを信じてない人にはこれを受け継ぐことはできません、ね、それを知れば知るほどにもうイエスさんから絶対、ね、離れられなくなりますね。ちょっと私は、ね、お酒を飲みたい、タバコも吸いたいけども、でもより優れた、こんなに素晴らしいものが与えられるんだったら、ね、もうむしろやめよう、ね、そういうふうに思えてくるはずです。神様がどれほど素晴らしいものを皆さんに用意しておられるのか、それを私たちはもっともっと、ね、知ることができるように求めるべきです。パウロは、ね、知ることができますようにとこのエペソの生徒たちに、ね、祈り求めました。そして、ね、神様のその全能の力、ね、全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを知ることができますように、ね、信じる者に働く力、神の全能の力は信じる者に働きます。皆さん信じてますか？アメン。イエス様を信じている人には、ね、神の全能の力が働くんです。書いてありますね。書いてありますよ。これは何かもっと別のなんか神学的深みがあるんだとか、なんかそういう解釈を入れてはなりません。そのまんま受け止めるべきです。神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力というものがあるんです。皆さんこれをもっともっと望み、ね、これがどれほど優れたものであるかを、ね、知ることができるように祈り、そして実際にそれが与えられ、この神の優れた力が皆さんを包み込むように、それが、ね、実体となって現実としてこの彼の優れた力が皆さんに働くことが体験できるようにもっともっと祈り求めるべきです。そして、20節からのところ、これ本当に私たちに与えられているんですね。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。アメン。神様この全能の力をまずキリストに働かされました。なぜならキリストは、ね、神様に対して従順だったからです。十字架の死に至るまでもイエス様は従順でした。それゆえ父なる神様はこのキリストに、ね、あらゆる支配、権威、権力を与え、そして、ね、今の世ばかりでなく後に来る世に至るまでも、ね、高く上げられた全てに勝る名を父なる神様はこのキリストに与えられました。この、ね、神様の父なる神様の全能の力、それは死人をよみがえらせる力があります、ね、イエス様は確かに死にました、十字架の上で。それは私たちの罪の身代わりとして身代わりの刑罰を受けるために死なれましたけれども、でも 神様はその全能の力を働かせてイエス様を死者の中から蘇らせました、ね、神様の全能の力は死人を蘇らせる力があります。死んだ人を蘇らせる力、ね、これ、一人二人とかね、そういう人たちを蘇らせたらもう、ね、力がなくなってしまうようなそういう有限のものではなく、全てイエス様を信じる生徒たちは全て永遠の命を与えてくださる、その力がある、全能の力なんです。そしてこの、ね、まずキリストを先駆けとして蘇らせてくださり、そしてこのキリストに望みを置き、キリストを信じる生徒たちもそれに連なって、ね、後のある時、ね、まだその時は来ておりません、その主の日に全てキリストにあって死んだ人たちは蘇らせられ、そして栄光の体が与えられ、ね、天上の体が与えられ、そして永遠に、ね、キリストと共に生きることができる。でも、ね、イエス様を信じない、あるいはイエス様を、ね、そういうふうに、バカにして、歩んできた人々を、ね、彼らも蘇らせます。ただしそれは、ね、永遠の刑罰、永遠の裁き、ね、永遠の火による裁きのために蘇らされて、ね、ずっとずっとずっと火で焼かれる苦しみ、ね、そこに、ね、永遠の裁きとして入り込むために、そのようになってしまいます。私たちはむしろ本当にこのイエス様の素晴らしいその愛であり憐れみ許しに富たもう神様のその、ね、素晴らしい愛に浸されて、そしてイエス様と共に歩むこと、イエス様と共に永遠の命を得ること、イエス様と共に永遠に天国で、ね、住まうこと、これを本当に求めるべきですね。神様はまずこのキリストを死者の中から蘇らせ、そして、ね、天に昇らせ、ご自分の栄光の右の座に着かせられました。そしてそこから来られ、ね、賢く寄り鍛えて生ける者と死に至る者とを裁きたも、ね、そのイエス様の栄光の力は、ね、神様がその権威づけをなされたんです。父なる神様が、父なる神様は全ての権威の頭であられる方です。で、皆さん会社に属している人は、ね、上の、ね、部長とか社長の権威に従う、べきですね。その言葉には、ね、服従しなくてはなりません。服従しなければ、ね、そこから追い出されてしまいますね。父なる神様はその全ての権威の頭です。全ての人にその権威づけを与えられました。そしてその父なる神様はこのイエス様に全てに勝る権威をお与えになりました。だから、ね、イエス様は今全能の父なる神様の右の座について、そして、ね、生けるもの死に至るものを裁いておられる。そしてこの支配権威権力主権の上に、ね、また今の世ばかりでなく次に来る世にも置いても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。アメン。イエス様は今の世の全ての支配権威権力の上に座しておられるお方であり、そしてなおかつ来たるべき世、ね、今のこの世の中は過ぎ去ります。そしてその次の世の中、もうどういう世の中なのか、ね、私たちは、まあ聖書から断片的にしか知ることはできませんけれども、でもその来たるべき世の中においても全ての全ての上に座しておられる権威、それがイエス様です。今の世ばかりでなく次の世でもイエス様は上の上なるお方なんです。そのイエス様が私たちの主です。22節から、ね、なんとこのイエス様は私たちに与えられているんです。22節から、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。アメン。で、皆さん教会に属しておりますね。教会エクレシア、召し出された者たちです。皆さんこの世からね、キリストにおいて召し出された人たちですね。エクレシアです。召し出された人たちがね、私たち教会です。なんとこの、ね、教会に何が与えられたか、一切のものの上に立つ頭であるキリストが 私たちに与えられました。
アーメン、
アーメン、ね、本当に喜ぶべきですよこれ。
アーメン、
なんて素晴らしい特権が今与えられているのか、ね、一切のものの上に立つ頭であるキリストが教会に、ね、この天聖教会あるいは、ね、日本各地、ね、全世界のエクレシアたちにキリストが与えられているんです。
アーメン。
このキリストはどういうお方か、ね、全ての支配権力主権の上に置かれ、今の世ばかりでなく後に来たる世においても高く上げられ、ね、上に座しておられる、そのキリストがなんと教会に与えられている。ハレルヤですね。
アーメン、
アーメンですね。
アーメン。
本当に喜びが湧き起こってくるべきことですよこれは、ね、もっともっとこれを知るべきです。
アーメン。
そして23節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
アーメン、
アーメン、ね、教会なおかつキリストの体、ね、皆さん一人一人がキリストの体の部分部分なんです。一切のものを、ね、一切のものによって満たすお方の体の部分部分が私たち、ね、本当にこれどれほどすごいことなのかちょっと、ね、にわかには理解できないんですけども、とにかくすごいんですね。本当に私たちに与えられている特権というものは、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。
アーメン、
アーメン、ね、ですから今この教会、ね、2人また3人がイエス様の名のもとに集まっているこの場所にイエス様がおられ、そしてこの教会はその一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところなんです。この場所はキリストが満ちています。キリストはどういう方か、一切のものを一切のものによって満たすお方です。私たちの主人、ね、買い戻しの権利のある主イエスキリスト、この方は一切のものによって皆さんを満たしてくださることがおできになります。今、ね、何か不足を覚えてるでしょうか。それあえて、ね、イエス様の素晴らしさをもっと知るように、あえて皆さんがイエス様に、ね、寄りすがるように、もっと皆さんをイエス様を頼りとするために、ね、あえてそのようなことところを、ね、通らされているかもしれません。何しろイエス様は、ね、皆さんを、ね、最善の導きのもとに導いてくださるお方だからです。皆さんがキリストを知れば知るほどに、またキリストを頼りとするようになればなるほどに、もうどんどんどんどん、ね、何が与えられていない、何が与えられている、あるいは、ね、今、どういう状況にあるか、そういったものがどんどん、ね、色褪せていきます。この世のありさまはどんどん薄れていき、ただこのイエス様の素晴らしさ、イエス様の愛の、ね、広さ高さ長さ深さがもうどんどんどんどん私たちの地に入っていき、そしてこのお方にあってどんどん満ち足りていくんです。このお方の、ね、真理にあってどんどん開かれていくんです。パウロは祈りました。エペソの教会たちに、ね、あなた方本当に愛によっても生徒たちに仕えている、あなた方本当に信仰がもう素晴らしい、でもキリストにある望みがどれほどであるのか、もっとあなたが知るようにと私は祈ります。パウロは祈りました。私たちも祈るべきです。私たち自身がもっとキリストの、ね、そのことを知る知恵と啓示の霊が与えられるように、そして皆さんも祈るべきです。あの人この人のために、ね、イエスキリストを知るための知恵と啓示の御霊がどんどん豊かに与えられていくように、生徒が受け継ぐべきものがどれほど素晴らしく栄光に富んだものであるのかを、ね、もっともっと知ることができますように、ね、神様の優れた力がどれほど偉大なものであるか、あなた方が知ることができますように、ね、私たちもこのパウロのように、ね、本当に取りなし祈りたい相手のために、愛する家族のために、友人知人のために祈るべきであり、そして私たち自身がさらにこの目が開かれていくように祈るべきです。イエス様は全ての支配の上に高く座されたお方、このお方が私たちの主です。ね、皆さんの主人どなたでしょうか、ね、この、まあ、女性で結婚された方は主人がいるわけですけども、でもイエス様を信じる皆さんの主人、それはもう、ね、決してまどろむこともなく眠ることもない、決して、ね、途絶えることも死ぬことも滅びることもない、ね、決して間違えることもまた皆さんを、ね、 過ちに導くことのないお方、イエス様です。
アーメン。
このイエス様が皆さんの主人、買い戻しの権利のあるお方、皆さんを、ね、買い戻す、皆さんを、ね、罪から死から買い戻し、永遠の命へと、また義へと買い戻す、その主イエス様が皆さんの主人です。どうかこのお方についてさらに知る知識が皆さんのうちに増し加えられ、もっともっとこの方において確信を得て、この地上においても、また来るべき世においても、永遠に幸いな祝福に満ちた歩みができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの自分の口で祈りましょう。自分の言葉で祈りましょう。このイエスさんがもっともっと知ることができますように。そして私たちが本当に取りなし祈りたい相手のためにも祈りましょう。今皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちたいと思います。私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。
アーメン。
主を私たちに与えてください。
アーメン。
あなたをもっと知ることのできるその知恵と啓示の御霊を私たちに与えてください。
アーメン。
そして私たちの心の目がもっとはっきり見えるようになって、私たちが受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものであるのかを知ることができますように。そしてまた、あなたの全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く優れた力がどれほど偉大なものであるかをどうか知ることができますように。どうか一人一人に働いてください。私たちを助けてください。霊の目を開いてください。耳を開いてください。あなたに対して開かれて、そして世に対してはますます閉じられていきますように。あなたからのいただくその力、あなたの愛、それをもっともっと体感し実感し、それが現実に一人一人に働きますように。どうぞあなたが助けてください。教会はキリストの頭であり、キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、主よ、私たちはあなたによって満たされていることを感謝します。私たちはあなたの体のその部分部分、その器官の一つである。そして私たちはただキリストのために働くものです。どうか一人一人がその認識に立ち、あなたの働きを存分に、そしてやりがいと、また本当に生きがいを持ってこれに当たることができますように。そして一人一人に与えられているあなたの賜物、あなたの働き、それを知り、それを全うできますように。どうかあなたが一人一人に働き、そして助けてください。
アーメン。
今日いただきましたこの計り知れない真理の、ほんの少しだけ私たちはつまむことができました。もっともっと深く、もっとさらに大きく知ることができますように。イエスよ、助けてください。
アーメン。
私たち一同があなたに満たされて、あなたの言葉をもっとさらに理解し、悟る知恵、また悟りを与えてくださるように。どうかあなたが一人一人に祈りに応えてください。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。